皆さんは死んだ人をお墓に葬るところを見たことがありますか？日本では人が死ぬと死んだ人の体を燃やして骨だけにして、その骨をお墓に入れて葬るのが普通ですね。これを火葬と言います。ところがアメリカの映画やドラマを見ていると、死んだ人の体を棺に入れてそのまま土の中のお墓に埋める場面が出てきます。これを土葬と言います。ただし最近ではアメリカでも火葬にする人が増えてきているそうです。それでは新約聖書の時代はどうだったのでしょうか。新約聖書の時代のユダヤの国では、死んだ人の体を布で包んで岩に掘った横穴の形をしたお墓の中に入れて、入り口を大きな丸い石で蓋をして葬ったのです。イエス様は全く罪のない方でしたのに、十字架につけられて死刑にされました。そして岩に掘った横穴のお墓に葬られました。ユダヤの国には最高法院という日本の国会と最高裁判所を合わせたような会議がありました。その最高法院の人たちは、イエス様は自分が神の子で救い主であると嘘を言って神様のお名前を汚したという罪で、イエス様に死刑の判決を下したのです。イエス様は本当に神の子で救い主でしたから、死刑にされる罪はありませんでした。しかし私たち人類の罪を償うために、十字架につけられて死ぬことがご自身の使命であると分かっておられました。それであえて抵抗なさらないで死刑の判決を受けて十字架の上で亡くなられたのです。そのイエス様のお体を引き取ってお墓に葬ったのは、最高法院の議員であったアリマタヤ出身のヨセフという人でした。聖書の別のところを読むと、さてヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で同僚の決議や行動には同意しなかったと書かれています。つまり、アリマテヤのヨセフさんは、イエス様の死刑には賛成していませんでした。しかし、人々の前で、私はイエス様が神の子で救い主であると信じます、というほどの強い信仰はなかったのでしょう。今日の聖書のところには、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマテヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出たとあります。考えてみると、他の議員たちがこの男は死刑だと言っているときに、それに賛成しないのは勇気のいることです。そしてイエス様のお体を引き取ってお墓に葬るのは、他の議員たちからお前もイエスの仲間なのかと言って責められる恐れがありました。ですからさらに勇気のいることだったに違いありません。その頃、十字架で死刑にされた人の体は、ハゲタカのような鳥に食べられたり、腐ってボロボロになるまで晒し物にされたりして、その後で共同のお墓に 放り込まれるのが普通だったようです。しかし、有馬屋出身のヨセフさんは、イエス様のお体を引き取って、丁寧に葬ったのです。そのヨセフさんに協力した人がいました。それはやはり最高法院の議員であったニコデモという人です。ニコデモさんは前にイエス様とお話をして、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると教えていただいたことがありました。このニコデモさんは、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきたと書かれています。もつ薬は、木から取れる死んだ人の体が腐らないようにするためのお薬です。人工は、やはり木から取れる良い香りのするものです。100リトラは、約 32.6kg ですから、とってもたくさんの量ですね。ニコデモさんはイエス様のお体が腐らないで良い香りのままでいるように、たくさんのもつ薬と人工をイエス様のお体を包む布の中に入れたのでしょう。こうしてイエス様のお体はお墓に葬られました。普通はお墓に骨や体を入れると、その人の人生は終わりです。しかし、イエス様の人生はそれで終わりではありませんでした。どうしてでしょう？そうです。この後イエス様は復活なさるからです。イエス様の復活のことは、来週のイースターの礼拝でお話しましょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、罪のないイエス様が私たちの代わりに十字架につけられて死んでくださって、私たちの罪の償いをしてくださいました。そして、イエス様のお体は、イエス様を信じる人たちによってお墓に葬られました。神様、このような十字架の出来事によって、私たちが罪許され、救われるようになったことを感謝します。そしてイエス様はさらに、三日目に復活をしてくださいました。神様、イエス様の十字架と復活を信じて、またそれを私たちの周りの人たちに述べ伝えていくことができますように力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。